後藤秀樹議員、米原駅前の街づくり、武蔵野市住民投票条例案、HPV ワクチンの接種。米原駅前の街づくりについて、問い、米原駅東口街づくりの私有地と県有地の土地交換は何度も延期になったが、もっと早くに土地交換ができたのでは。答え、県の公有財産審議会に諮る必要があり、県と他の案件との調整や、県東北部工業技術センターの移転時期が明確になったタイミングに合わせて、県の判断により、11月12日に審議会が開催され、土地交換が承認されました。問い、地域 DX、デジタルトランスフォーメーションは、市にとって必要だと思うが、米原駅前東口を DX 活動拠点スペースにする必要性は、答え、事業を牽引しているみずほ銀行からは、米原駅東口の新幹線停車駅として恵まれた環境と条件は、テレワークやコワーキングをはじめ、デジタル化の実証実験を進める上で、ふさわしいエリアであり、デジタル化の連携拠点として非常に高いポテンシャルを秘めていることを評価され、地域 DX の提案を受けました。問い、現在の事業を実施することが、米原駅東口街づくりの賑わいにつながるのか。答え、現在はコロナ禍のこともあり、大変厳しい情勢ではありますが、駅前私有地の可能性を最大限に引き出し、新幹線が停車する駅前にふさわしい魅力と賑わいを創出するため、必要な機能の提案や施設の建設、運営等を行えるよう、引き続き官民連携によるまちづくりを推進していきます。武蔵野市住民投票条例案について、問い、すでに一部外国人に投票資格がある常設型住民投票条例を成立させている。当市の見解は、答え、武蔵野市において制定を目指されている住民投票条例は、市議会との議論や市民との意見交換などを経て、議会に上呈されているものであり、本市として特に見解を申し上げる立場にはございませんが、武蔵野市で議論されている条例は、市内に引き続き3ヶ月以上居住している定住外国人が含まれており、本市とは全く違うものと認識しています。HPV ワクチンの接種について、問い、HPV、ヒトパピローマウイルスワクチン接種について、国から市にも来年4月から積極的な勧奨を再開することが求められているが、答え、子宮頸がんの罹患リスクを軽減させる重要性から、湖北医師会との連携を強化し、当該接種にかかる医療体制や、接種後の症状を相談できる支援体制を充実させます。また年齢別の勧奨の時期などの計画を立て、安心して接種していただけるように努め、4年度から個別通知や広報等で積極的な勧奨を再開したいと考えます。厚生労働省 HPV ワクチンリーフレットの写真が掲載されています。津畑明議員、空き家の実態と今後の取り組み方について、老朽化した改良住宅の早期払い下げと公営住宅の建て替えについて、空き家の現状把握と過去3年間の推移について。問い、空き家の過去3年間の推移は、答え、平成29年度が730戸、平成30年度が836戸、先の全戸調査では1180戸でした。この調査をもとに現在自治会に現状調査を依頼し集計中です。問い、特定空き家に対する現状と過去3年間の推移について、答え、特定空き家等の新規認定数は平成30年度6件、元年度で7件、2年度で3件、累計16件となっています。このうち平成30年以降の指導により、累計除却件数は、略式代執行を行った2件を含め7件となっており、 現在残っている空き家等は9件です。問い、相談件数の内容と今後の取り組みについて。答え、所有者からの相談は活用方法がわからないが一番多く、空き家バンクを紹介し、235個登録していただきました。問い、所有者や市民に対する周知について。答え、空き家対策の推進に関する特別措置法は、市の立ち入り調査を拒否すれば、20万円以下の過料、命令に従わない場合は、50万円以下の過料が課せられる厳しい法律であることなどを、引き続きあらゆる機会を通じ、周知を図っていきます。空き家バンクの仕組みのイラストが掲載されています。イラストの説明。米原市と自治会と空き家バンクサポーターが連携し、米原空き家対策研究会と情報の共有をします。空き家バンクサポーターとは、空き家の活用促進をスムーズに進めるため、市に登録された地域に精通した人です。当会や自治会と連携して、空き家バンク登録の促進に取り組んでいます。移住希望者は、空き家対策研究会に移住相談、バンク利用登録を行い、空き家所有者は空き家対策研究会と、空き家相談、バンク登録を行います。そして空き家所有者と移住希望者は直接契約をします。説明終わり。老朽化した改良住宅の早期払い下げと公営住宅の建て替えについて、問い、80戸の改良住宅の現状は、答え、2年度末で22戸の譲渡が完了しています。市に返還された住宅は21戸あり、うち老朽化した住宅は除去する方針とし、これまで5戸を除去しています。現在市が管理している改良住宅は返還された16戸と、入居されている37戸を合わせ53戸です。問い、譲渡が進まない理由は、答え、入居者の高齢化、譲渡後の維持管理、価格等の資金不足、構造上の問題等と考えています。問い、改良住宅の市営住宅化や市営住宅の建設についての考えは、答え、市に返還された場合は市営住宅とみなせますが、入居状態では市営住宅化することはできません。公営住宅は市全体の住宅需要を見据え考えていきます。問い、改良・公営住宅、旧林保館は課題が残されているが、市長の所見をお聞きしたい。答え、ブラック差別解消推進法や障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法など、あらゆる関係法令をもとに教育啓発活動など、人権尊重の視点に立った施策を総合的に推進していく所存です。改良住宅、公営住宅、林保館は、地域の住民自治の課題として存在していることは認識しています。山脇正孝議員、扶養照会の制限と権利としての生活保護について、関与を拒否する要支援者の現状と対策について、口腔崩壊につながる子どもの歯科治療要受診者の未受診、新方針に沿った扶養照会の制限を、問い、2019年度から2021年度現在までの本市における扶養照会の実施件数を伺う。答え、その時期に生活保護を申請された54件のうち、扶養照会した件数は15件でした。問い、そのうち金銭的援助がなされた件数は、答え、金銭的援助を受けた世帯はありません。問い、扶養照会が機能しているとは言えない、厚労省の通知で初めて要保護者の意向尊重の方向性が示された。市はこの改正を踏まえ、現在どのような扶養照会実務を行っているのか、通知前と比べて何が変わったか伺う。答え、要保護者の意向を尊重し、扶養が期待できると判断される場合にのみ、 扶養照会を実施するという、より実態に即した運用へと見直されました。本市でもその趣旨を踏まえ適切に運用していきます。セルフネグレクトへの支援を。問い、関与を拒否する要支援者は、ゴミ屋敷など近所迷惑、変わり者の事例として興味本位に扱われてきたが、セルフネグレクト支援の対象として近年見直されるに至った。市はセルフネグレクト状態にある人などの数を把握しているか。答え、周囲に対し援助を求められないため、全体像の把握は困難です。民生委員、児童委員やケアマネージャーなどからの相談などで確認しています。問い、高齢者との関わりで、この問題をどのように扱っているか。答え、セルフネグレクトを疑う場合、高齢者虐待防止法に準じ、緊急性の判断、支援方針を検討し、安心して生活が送れるよう環境を整備します。問い、セルフネグレクトとの関連で若年層の引きこもりの対応は。答え、放置すると8050問題やセルフネグレクトにつながる可能性が高く、早期発見、早期対応が必要です。引きこもりを解消し、社会とのつながりを持つことで、安心した生活を送れるよう、一人一人に寄り添った支援を、関係部署と連携し行っていきます。子供の口腔崩壊を防ぐ対策は、市小中学校歯科治療状況の表があります。2019年度コロナ前、小学校、幼受診率 42.6%、未受診率 19.3%、中学校、幼受診率 54%、未受診率 47.3%。2020年度コロナ後、小学校、幼受診率 41.8%、未受診率 41.5%、中学校、幼受診率 53.7%、未受診率 50.2%。問い、以上のように、コロナ後の歯科受診は芳しくない。要受診者に受診を促す具体的対策は取っているか。答え、歯科検診後、個別に受診勧告書や未受診のお知らせを出し、保護者懇談の際に通知や声かけなどをしています。今後は学校歯科医から講話を聞くなど、医療機関と連携し、受診を促していきます。問い、虫歯が10本以上ある口腔崩壊の子供は、現在小学校6人、中学校2人である。子供の虫歯が減少している中で、口腔状態の二極化が進行していることは深刻だ。教育委員会の取り組みを問う。答え、給食後の歯磨き指導など、未然防止に重点を置いて取り組みを進め、口腔崩壊が見られる子供には個別に対応しています。また学校連携マネージャー等と連携し、実態把握に努め、福祉機関等につなぐことで課題の解決に努めていきます。中川松尾議員、今後のワクチン接種について、新型コロナウイルス感染症による労災認定、米原市管理の公園土壌について、米原市のデジタル化について、今後のワクチン接種、問い、新型コロナウイルス感染症の第6波への対応は、答え、2回目のワクチン接種を終えた人の感染報告もあるため、引き続き感染症対策を講じるとともに、3回目のワクチン接種を安全かつ迅速に進めます。問い、5歳から11歳までの子どもたちへの接種方法は、答え、国から令和4年2月頃からの接種体制構築の指示があり、実施に向け、湖北医師会や関係医療機関と対応協議を進めています。新型コロナウイルス感染症の労災認定。問い、新型コロナウイルスへの感染や濃厚接触者になったことで、 仕事に支障が出た人への救済措置は、答え、業務で感染したと認められた場合は、労災保険給付の対象です。また、業務に関係なく感染した場合は、傷病手当金が支給されます。濃厚接触者は、勤務先の病気休暇制度や休業手当などの適用が考えられます。市の公園管理。問い、米原緑地公園。米原駅東の丘陵地の公園に、石や建築廃材が散在していたことを把握していたのか。答え、除草作業の委託先から報告を受け、把握していました。これは昨年春、桜の苗木を植樹した際に出土したもので、すでに処分しています。問い、長期間散在していたことは問題ではないか。答え、速やかに対応ができなかったことを申し訳なく思います。今後より一層適切な維持管理に努めます。米原緑地公園の様子の写真が掲載されています。市のデジタル化。問い、小中学校に整備された約3000台のタブレットの使用状況は？答え、昨年度3月、市内の小中学生に1人1台のタブレットを整備しました。導入当初の1学期は、教師、子どもたちのスキルの問題や、Wi-Fi の不具合から一斉にタブレットが使えない問題があり、十分に活用が進められませんでした。その後、新たに任用した ICT 推進員や業務委託した支援員が不具合の解消に努めるとともに、教職員対象の研修会も実施してきました。これらにより、現在は AI、人工知能ドリルを用いた繰り返し学習、意見交流、動画機能を使った授業など、有効活用ができる状況になっています。問い、市の組織に ICT 班の設置の可能性はあるのか？答え、市民の利便性向上及びデジタル化を推進することを目的に、各所属に推進員を配置しました。また、行政手続きのオンライン化や、マイナンバーカードの交付促進をテーマとするプロジェクトチームを設置するなど、市のデジタル化に向けた体制を整え、検討しています。矢野邦明議員、新型コロナウイルス感染症の今後の対応について、主要地方道3島一式線について、太陽光発電施設の設置と生活環境との調和に関する条例、案、新型コロナウイルス感染症の今後の対応、問い、まだ新型コロナワクチンを接種されていない人への対応方針は？答え、接種を希望された際に接種できる環境を維持していきます。問い、3回目の接種でファイザー社ワクチンの確保に問題があるのか？答え、現在本年度3月までの配分予定はファイザー社ワクチンが 54%、モデルナ社製が 46% の割合です。交互接種が可能で、市保健センターと旧米原庁舎での接種は、主にモデルナ社製を使用。その他の集団接種会場や個別の医療機関での接種は、ファイザー社製の利用を検討中です。予約は使用ワクチンを確認して、会場を選ぶことになります。主要地方道、三島一式線について。問い、本主要道は、国道365号と国道21号をつなぐ重要な道路だが、滋賀や北方地先の東海道新幹線横断部だけ一車線で狭小である。歴史的経過があったのか。答え、本県道は昭和50年完成で、昭和34年から着工した東海道新幹線整備当時は、県道の幅員も狭く、道路の整備計画もなかったためであると思われます。問い、大事故を防止するため、早期の改良工事着手に向け、県道アクションプログラムに取り上げてもらえないのか。答え、来年度、県において時期のアクションプログラムを検討されるので、取り上げられるよう要望していきます。一方、容易に施行できないため、路面表示などによる安全対策も並行して要望します。 南側から撮影した新幹線横断部の写真が掲載されています。太陽光発電施設の設置と生活環境との調和に関する条例案について、問い、太陽光発電設備設置禁止区域だけではなく、それ以外に設置が望ましくない抑制区域も定めるべきでは、答え、条例で明確に禁止区域を定めることが本旨にあった手法です。問い、設置区場の多い伊吹山が望める場所等、米原市らしい景観を残すべき観光拠点や道路沿線、さらに良好な住宅地等への設置について不許可とする、あるいは改善させる効果がなければ、規制の意味がないのでは。答え、事業者と住民が計画段階から情報共有を図ることが住環境の確保に重要と考えます。問い、関係住民に責任を負わせるだけではなく、市は一定の方針を示すべきではないか。答え、抑制区域を含めて今後検討します。問い、荒廃農地対策は、営農型太陽光発電設置だけではなく、通常の農地に改良するための補助制度が必要なのでは。答え、最適土地利用対策事業や農地耕作条件改善事業がありますが、市補助金新設も含め、総合的な視点からの検討が必要と考えています。問い、現在住友大阪セメント跡地、大原学区西北部の山林で計画されているメガソーラーの進行状況は、答え、セメント跡地については地元自治会への説明会で基本的に了解され、開発事前審査では多くの条件が付加されています。大原学区の情報は現在ありません。営農型太陽光発電の写真が掲載されています。出展、農水省ウェブサイト。中川正文議員、子宮頸がん予防ワクチンについて、自治会内公園の遊具について、服育について、服育の服は洋服の服の漢字が使われています。服育とは、生活に必要不可欠な衣服を通して、その社会的機能や健康安全に資する着方、環境問題との関連性、国際文化などを学ぶことで、社会で暮らす力を養う取り組みのこと。子宮頸がん予防ワクチン接種。問い、当該ワクチンの接種状況は。答え、平成29年度4人、平成30年度3人、元年度12人、2年度26人、3年度57人です。問い、積極的勧奨の差し控えの中、発売された休暇ワクチンは、男性のがん予防にも一定の効果があると聞くが、男性の接種の相談や問い合わせは、答え、現在のところありません。問い、副反応の相談は、答え、接種部分の痛みや副反応で苦しんでおられる人の相談もありました。問い、今後の対応は、答え、子宮頸がんの罹患リスク軽減の重要性から、湖北医師会との連携を強化し、当該接種にかかる医療体制や、接種後の症状を相談できる支援体制を充実させます。また年齢別の勧奨時期などの計画を立て、安心して接種いただけるよう努め、4年度から個別通知や広報等で、積極的な勧奨を再開したいと考えています。自治会内公園遊具の安全性確保。問い、遊具の安全性は確保されているのか。答え、自治会設置の公園は遊具を含め自治会で維持管理されています。市ではコロナ禍における子どもの健全な遊び場整備のため、2年度からの2年間補助金制度を創設しました。今後も自治会が実施されている遊具の点検や整備、新設、撤去を重点的に支援し、遊具の安全性や快適性の確保を図っていきます。問い、事故が発生した際の対応は、答え、自治会所有の遊具の不具合が原因で事故が発生した場合、 管理責任者の自治会の対応となりますが、市は自治会と連携し相談支援を行うとともに、万一のための保険加入について情報提供していきます。子供がブランコで遊んでいる写真が掲載されています。子供が安心安全に遊べる地域の公園を目指して、福育の必要性。問い、市内小中学校における福育の実施は、答え、小学校家庭科では快適に過ごすための服について学んでいます。また、怪我を防ぎ、汗や汚れを吸い取って、肌を清潔に保つ働きを学び、安全で豊かに生活できる衣服の着方を考える学習を行っています。中学校技術家庭科では、TPO も踏まえ、人に与える印象を考えた自分らしい着方の工夫を学びます。また、既製服購入時は、素材やサイズ、取り扱い方法等、条件に合うものを購入すると、衣服計画を立てる学習にも取り組みます。加えて衣服の機能を活かし、長く着られるような手入れの仕方も考えます。問い、SDGs、持続可能な開発目標にもつながる、福育の必要性、投資の見解は？答え、健康、安全、人とのコミュニケーションはもちろん、環境意識や海外とのつながり、異文化理解など、衣服の様々な役割や可能性について学び、その力を自分の生活に生かすことのできる子供の育成を目指すものであり、その必要性を認識しています。今後は福育としての狙いを指導者がより強く意識して、学習活動を展開していくことが重要と考えます。山口久志議員、給食センターの取り組みについて、万場多目的広場の利用状況について、表彰制度について、給食センターの管理や活動について、問い、県内外で給食の中に異物が混入する事例が後を絶たないが、本市の給食センターではどのような対策を講じているか、答え、マニュアルに基づいて行っています。食材の受け入れ時の研修や野菜等の下処理での3回洗浄など、異物混入防止策を徹底しています。問い、センター内で発生が想定される部品等の欠けによる対策は？答え、調理師、調理員がすべて目視で確認しています。問い、動物性異物についての対策は？答え、専門業者に委託し実施しています。問い、HACCP、衛生管理の国際的な手法概念をもとに、給食の提供をされているが、給食センター職員に周知徹底されているのか？答え、HACCP の考えを重視し、栄養教諭を中心に、給食従事者との打ち合わせや衛生管理研修等を行っています。問い、品質管理の維持・向上の観点から必要性のある QC、クオリティコントロール活動について実施の頻度は？答え、毎日午後にミーティングを行っています。また、学期ごとにヒヤリハット等のグループワークを実施しています。問い、市内給食センター以外に認定こども園があるが、そのような施設について、HACCPの今後の取り組みや周知活動は？答え、各施設の調理場において、職員のさらなる意識向上と衛生管理に努めます。万場多目的広場の利用状況について。問い、現在の利用状況について、少年ラグビー以外の利用があるか？答え、3年度の利用状況では、トレイルランニングの大会の利用がありました。問い、多目的広場までの案内看板が必要と考えるが、市の見解は？答え、利用促進の観点から必要ですので、設置に向けて準備を進めます。問い、利用方法と使用料は？答え、利用申請の受付窓口は、スパーク米原の指定管理者です。使用料は1時間あたり700円です。問い、芝生の管理状況と備品の整備は？答え、 芝生の管理はシルバー人材センターや専門業者に委託しています。備品はグラウンドゴルフセットとフットサルゴールを配備しています。問い、必要な備品、AED、自動対外式除細動器の配備については、答え、備品は必要に応じて配備していきます。AED については貸し出し用があります。バンバ多目的広場の利用者の皆さんの写真が掲載されています。表彰制度について、問い、市内で活躍されたスポーツ選手について、どのような線引きでメディアや広報に取り上げられ表彰されたか。答え、米原市スポーツ検証規定を設け、県大会以上で優秀な成績を収められた人を毎年表彰しています。また表彰する際には、伊吹山テレビをはじめ各報道機関に情報提供し、その周知に努めています。藤田正夫議員、コロナ禍での医療の現状について問う。幼稚園の市民アンケートについて問う。三島池周辺の維持管理、改修について問う。医療の現状の把握と改善の方針は？問い、住民運動もあるが現状の把握は？答え、市内の医療体制は、米原大見地域と三島伊吹地域の2区域で拠点施設福祉屋とケアセンター伊吹を配置し、地域の開業医の協力も得ながら充実を図ってきました。しかし地域委員の閉院で、かかりつけ医がいなくなることに不安があることは把握しています。問い、今後の地域医療の方針は？答え、コロナ禍の医療体制や高齢化の進行、さらに医師の高齢化による閉院等、地域医療体制を取り巻く環境は変化しているため、現状分析や課題整理を行い検討を進めます。問い、医師不足、偏在の解消の仕組みは？答え、現状分析や課題整理を行い、医師の確保策を探り、必要に応じ県との協議を行います。問い、今後新型コロナワクチンは個別接種が中心と想定されるが？答え、3回目の追加接種の方針が示されたところであり、常に変わる状況に合わせ対応しているところで、現時点で判断はできません。問い、発熱外来や PCR 検査の体制整備は？答え、ケアセンター伊吹で発熱外来を、福祉屋で発熱外来に加え、新たに PCR 検査が実施できる体制を整備しました。幼稚園在り方検討委員会のアンケートの意図は？問い、今までの経過は？答え、市内唯一の幼稚園である三島幼稚園の園児数は平成22年度をピークにその3分の1を下回っており、施設は老朽化で多額の維持費用が必要となる見込みです。この状況を受け、幼稚園の在り方検討委員会を設置し、市長から諮問がなされ、2回の会議と園の視察を行っていただきました。アンケート調査は、今後の方針検討で重視すべき事項などを把握するため実施しました。問い、存続が困難、直ちに変更されませんの文言はなぜ？答え、前者は現園児数と今後の見込み等からこのまま存続することは困難であることを客観的な市の見解として示したものです。後者は在園児や終園を予定されている保護者が不安を抱くことがないよう、突然方針転換するものではないという趣旨を明確にしたものです。問い、米原駅東口で子ども園計画があるが、答え、保育需要の変化や住宅地開発などを踏まえ、あり方検討にあたっては保護者の利便性確保や小学校区の観点から適切に判断し方針を示します。三島神社周辺の管理ができていないが、問い、三島池西側の維持管理は？答え、池下自治会グリーンパーク3棟指定管理者、県及び市等で設置している美しい三島池周辺環境づくり協議会を開催し、 共同して維持管理に取り組んでいます。問い、環境整備の計画は？答え、具体的な計画はありませんが、協議会の皆様と共同し、良好な環境づくりに取り組みます。雑草に覆われる三島池のオナゴダメの写真が掲載されています。